運営委員会委員長賞3、島麻子さん。タイトル、孤立よさらば明るい明日へ。本文、現在の集合住宅に引っ越してきたのは平成19年の11月末日だった。今年の11月で5年になる。引っ越した時、両隣と上の階と下の階に挨拶に行ったが、以後顔を合わせたことはなく、記憶が全くなくなった。新たな出会いがないまま年月は過ぎていった。友達どころか知人さえいないが、私は寂しくもなかった。私は大好きな夫と二人暮らしに満足していた。夫は私と正反対の性格をしていた。話し好きで、来客がなければ寂しがり、私は来客があれば笑顔で接するが、帰った後で疲れ果てた。少し変な性格に自分でも直したいと思うのだが、どうしようもなく年を重ねた。主人の生存中は主人の庇護のもとに何事もなく生きてこられた。だが、一人暮らしになって私の性格は、一層暗く、惨めなものになった。出かけた時に、いつも下向きに歩いているためか、うっかり赤信号を渡りそうになった。クラクションを鳴らされ、はっと我に返ったこともあった。食事も適当に済ませた。お腹が空いたという気がしなく、食事の時間のようだから食べていた。一人になった精神的な打撃は大きく、私はこのまま気が触れてしまうのではないかと恐れた。62キログラムあった体重がわずかな期間で50キログラムを割った。食材を買うために3日か4日に一度近所のスーパーへ行っただけで、積極的に体を動かすことはなかった。朝起きてベッドから降りるとき、最初の一歩が痛くて歩けなく転んだ。どうして歩けなくなったんだろうと気になり、また気分が塞いだ。ふさふさだった髪が地肌が見えるほどになった。あちこちに落ちた抜けた毛を拾いながら、どうにかしなくてはと思った。こんな暮らし方ではダメだ。生きている限り、自分のことは自分でやれる体になりたい。余生は誰にもあまり迷惑をかけたくない。どうすればよいか考えた。決心して整形外科に行き診察してもらった。レントゲンを取ってもらい、背骨の一部が潰れていて、膝の軟骨がすり減っていることが分かった。まず、膝に注射をしてもらった。足を動かすと音がしていたが、その音がしなくなった。家の周りを歩数計とにらめっこしながら歩いた。だんだん歩く時間が長くなった。歩ける、歩けたという喜びに、次の体を動かすことを考えた。体にあまり負担がかからなく、楽しくやれることはないか。思いついたのが、体育館で行っている健康体操に参加してみようと思った。健康体操は楽しいけれど、床に座ってする体操は私には無理だったと諦めた。思いついたのが、中学生の時に楽しく卓球をやっていたことを思い出した。整形外科の先生に相談したら、あまり一生懸命にならぬように言われ、許可が下りた。早速体育館に行った。懐かしい球を打つ音がする。週1回行くようにした。体を使ってする球技は楽しい。卓球をする人が多く、ほとんど高齢者ばかりだ。1台を4名で使用するが、人数が多く、待ってる時間が長い。100名以上はいるようだ。毎回ペアを組んで卓球をするが、 私はいつも違った人とペアを組む。初老の男性の時もあれば、85歳だという女性とも組んだ。みんな元気だ。私と組む人は体育館に来るようになって日が浅い人ばかりだ。無口で面白みのない私と進んでペアを組んでくれる人はいない。いつものように見知らぬ人の横に無言で並んだ。ちょうどその日は卓球の指導日の木曜日だった。後方から私の名前を呼ぶ人がいる。ねえ、こちらに来ない？私と組みましょうよ。私は自分の耳の聞き違いかと思った。振り返ると恋の主は手招きしている。びっくりした。体育館に2年も通っているのに、声をかけられたのは初めてだ。私は喜び勇んでその人の隣に並んだ。指導日は全員名札をつけることになっていて、藤村かっこ仮名と書いた名札をつけていた。その人は65、6歳の美しい金星の取れた人だった。藤村さんとペアを組むようになって、卓球をする楽しみが倍増した。今までは週1回行っていたのに、週2回行くようになった。しかも行く日が待ち遠しくなった。体が動くようになって、嬉しさに胸が弾んだ。藤村さんは老人施設でボランティアもしているらしい。藤村さんは話題が豊富だし、話し上手なので、聞く私も楽しく、幸せな気分にさせてくれる。そして友達が多い。10名ぐらいのグループで、みんなで食事会にも行った。春の花見もグループで行った。私は藤村さんの運転する車に乗せてもらい、途中藤村さんのお家に行った。玄関には大きな鉢が3つあり、蘭や私の名前の知らない花が咲き乱れ、ふくいくたる香りが辺り一面漂っていた。花見に必要なものを車に乗せて、町田市が管理する薬師池公園に行った。他のグループの人はもう全員ついていた。園内は花見の人々でにぎわっていた。私たちのグループは公園の片隅のベンチに座った。グループの友達が新たな友達を連れてきたので、16名の人数になった。各人が持ち寄った食べ物で舌鼓を打ち、笑い声が公園に響き渡った。私も話に加わり、久しぶりに笑い転げた。満腹になり、3355公園をそぞろ歩いた。携帯電話のカメラで写真を撮ってもらった。公園に大きな池があり、鯉や亀やカルガモなど泳いでいて、眺めるだけで楽しくなる。公園は広くて全部見ることはできなかったが、とにかく楽しかった。その夜はぐっすり眠れた。食事会も二度行った。発起人は藤村さんで、店の予約からすべてをやってくれる頼もしい人だ。藤村さんと知り合って1年も経っていない。すっかり私は藤村さんを頼っている自分に気づいた。あの時藤村さんが声をかけてくれなかったら、今の明るい性格になった私はいない。一人暮らしの空虚な生活が少しずつ薄れていることは、体重が増えてきたことが何よりの証だし、私に笑顔が見られるようになったのは、藤村さんやグループのみんなのおかげだと思う。特に藤村さんには、 私の体の心配してもらい、手作りの食べ物までいただき、感謝している。グループの他の人も高齢で、膝と腰があまり良くないのを知っていて、卓球の台の出し入れはしなくていいよと言ってくれるが、これも体を動かす運動と思って、みんなと同じようにしている。これからも体に気をつけながら、卓球を楽しみ、多くの絆をつなぎながら、笑顔で暮らすことができたら幸せなことです。孤立していた私に絆を作るきっかけを作ってくれた藤村さん、本当にありがとう、と言いたい。そして、これからもよろしくお願いします。孤立を卒業し、明るい未来へ向かって歩いていきます。見ててくれましたか？あなた。以上です。